もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
あ、こんにちは。
はい、最初に年齢を教えてください。
40歳です。
40歳。結婚してます？
してます。
奥さん何歳ですか？
39歳です。
39歳。お子さんは？
子供7歳と、
はい、
妻が妊娠中です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
離婚するべきかしないべきか悩んでまして。
はい
はい。
で、その離婚すべきかしない、どういうことがあったんですか？
今か半年ぐらい前なんですけれども、
はい、
妻の浮気が発覚しまして。
はは。で、そうするとあれですか、この今妊娠中っていうのは、そのあなたの子供じゃなくて浮気相手の子供？
いえ、それは妻が言うには私の子供だっていうことなんです。
ああ、そうですか。
はい、
ということは浮気してたっていうのはどういうことですか？
まあ、妊娠、私の子供いる状態で浮気してたっていう形になると思うんですけど。
で、この浮気相手はどういう相手ですか？
はい、妻の会社の同僚だと思われる。まあ、ちょっと誰っていうのはまだはっきり分かんないですけど。
で、この浮気があったということは、奥さん自身はもう認めてるわけですね。
はい、はい、認めてます。
で、浮気してるということは何で分かったんですか？
それは私単身赴任してまして、
はい、
で帰省した際に、
はい、
寝床にコンドームの空き袋が落ちてて、
はい、
問い詰めたら自白したっていう形なんですけど。
はい、ということは、
はい、
家の外で浮気したんではなくて、
はい、
その人が家に来たわけですね。
そうですね。はい。
で、これはどのぐらい続いてたんですか？
まあ、どれぐらい前からっていうのはわからないんですけど、
はい、
まあ、妻の話ではその同じ会社っていうことなので、
はい、
で年も26っていうことなんですけど、
はい、
なので、その会社に勤めてるのがその、まあ、1年ぐらい前だったのに勤め出したので、おそらく1年ぐらいかなと思ってるんです。
はい。
で、まあ、その期間に、こう、僕が帰省するとたびに、
はい、
まあ、どこかこう、まあ、病院に行くであるとか、美容室に行くであるとか、友達に会うということで、
はい、
まあ、子供を私が預かって、その間に外出するっていうことが結構頻繁にあったものですから、
はい、
まあ、後から考えると、まあ、そういうことだったのかなっていうことで、
うん、
で、まあ、もともとその、結婚してからずっと、まあ、セックスレスっていうのもありまして、で、まあ、触ろうとすると避けたりとか、
うん、
まあ、子供作るっていう目的でやってるっていう形で、それ以外は本当にもう全然ないっていう状態で、
うん、
その発覚する1週間前に、その妻に、まあ、結婚したこと自体を、まあ、後悔してるのかっていうことで、質問したんですけど、
うん、
まあ、その時に、まあ、後悔してるっていうことを言ってまして、で、
うん、
まあ、ただまあ子供に会えたのはまあ結婚したからだっていうのはあるけれども、まあただまあ僕の子供が欲しいと思ったことは一度もないっていうことと、
うん、
あとまあ年を取ってからまあキッチンに2人で立ってるとか考えられないとかっていうことで、かなりはっきりとそういうことを言われまして、私もそこまでの答えが返ってくるとその時点では思ってなかったので、まあ、かなりショックだったんですけれども。
ああ、そうですよ。
で、1週間後にそういうことがあったんで、まあ、
うん、
まあ、本当にそういう、まあ、このままこう仮面夫婦っていうんですか、まあ、そういうのを続けてもどうなんだっていうことで話をしまして、
うん、
で、まあ、すれ違ってもどうしようもないところまですれ違っちゃってるので、まあ、その離婚したいっていうことですね、を、まあ、妻の方からも言われたっていう、まあ、そういう状態なんですよ。
うん、僕普通に考えると、
はい、
あなたも離婚したいというふうに思うと思うんだけど、それはないんですか？迷いですか？
もう本当にそれをもう日々考えが変わって、まあ、どっちが正しいのか、
うん、
非常に、まあ、悩んでるというか、もうどっちかにこう踏み切って て、それに向かって、ことを進めていきたいんですけれども。
まあ、うん、奥さんは離婚ということを、の決心がしてなければこういうことはしないでしょうね。いかにも無防備。もしそのあなたとの結婚ということがものすごく大切で、この7歳の子が大切だったらね、
はい、
やっぱり今のあなたの話を聞くとこういう無防備なバレ方ってのはないですよ。
そうですよね。
それと単なる浮気だったらこれはできないですよね。
そうですよね、
ま、
ちょっと2ヶ月ぐらい前にも同じようなことが、ま、書いた時にありまして、
うん、
まあ、その不思議なのが本当にそのもう少しなんかこう隠そうとするんじゃないのかなっていう思うんですけど、
うん、基本的に彼女はもともとなんか人を本当に愛することができない人なんでしょうね。
なんかそんな感じはしますね。
だってもし今妊娠していて、
はい、
それでまあ浮気もしていて、
はい、
でその今の妊娠のしてる子供はその浮気相手の子供でない、
はい、
というわけですよね。
はい、
だからそこら辺のところが浮気をする場所にしてもごく普通の男性で、はい、男と女の関係の物語ではないですものね。
そうなんですよね。今回 の, その浮気が分かった後 の, その彼女 の, その反応も何て言うんですかね、まあ、その浮気したっていうことがその悪いとか見つかってしまったみたい な, なんかそういう感じが全然ないんですよね。
ないですよ、うん、それはないですよ。
うん、でなんか、まあ、どっちかというとそのすれ違って今に至ってるからっていうそういう言い方なんで、そっちの方が離婚原因みたいな捉え方なんです
、ね、まあ、これもあなたに聞いてもご奥さんの話だから分かんないんだけども、
はいは
い、奥さん何かにものすごい絶望していることっていうのがあるんじゃないのかな。なんか奥さんに聞いてみないと分からない話ですけどね。
はいはい、
人間関係でやりきれない関係がこう尾を引いちゃっていて誰とも親しくなれないんだと思うんですけどね。それで今日あなたはこれだけの奥さんのことがあって、はい、だけども今離婚しようか離婚しまいかを考えていると。
そうですね。
で奥さんの側は離婚するしたいというふうに言っていると。
はい
はい、わかりました。今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼロ愛先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、どうも。まずうっかりでコンドームを忘れていてっていうことであることは間違いないかしら。
はい、それはそうだ、そうだと思います。
そしたらなんで2ヶ月前にも分かるようなことがあったわけ。
はい、そうですね。僕が帰った時に、うん、まあ、普段は、まあ、布団はもう畳んであるんで、
うん、
まあ、押し入れの方に入ってるんですけど、うん、その帰った時、布団が引いてる状態だったんですよ。うん、で、まあ、たまに、僕が帰る時に、
うん、
ま
あ、
初めが引いて、そうですね、うん、そういう時もあるんですけど、うん、まあ、その時は、だいぶ僕、仕事上がりも早かったっていうのもありますし、うん、まあ、半年前にそういうことがあったっていうのもあったので、うん、何か怪しいなっていうのを感づいて、うん、で、ゴミ箱を漁ったら、そのゴミ箱の中から、その使用済みのものが出てきたっていう。
あ、また同じパターンだよね、でもそれもね。
そうですね。はい。
で、その日は、旦那さんが帰ってくることを彼女は知ってたわけ？
そうです、知ってました。
やっぱりさ、ちょっと普通の話じゃないよね、やっぱり。どっか無意識でやってるのかもしれないけれども、
ね、はい、
発覚を期待する無意識だよね、それって。
まあそうなんですかね。
うん。それで問い詰められても慌てたところはあんまりないわけでしょ。しまったって感じはあったかもしれないけれども。
そうですね。慌てる感じは本当にないですね。 まあ、その、 認めもしなかったですけど、
うんうん、だから僕ね、これ普通の意味では、
はい、
やっていくのをなんかなんていうのかしら、ただ単に浮気で、あなたがまだ、はい、彼女のことが好きでね、
はい、
まあ、しょうがないなとかいう風の問題ともちょっと違うような気がするんだよね。その、はい、
うん、
一番の問題は7歳の子が問題にならないように少なくとも傷はつくんだけれどもね、
うん、
今後2人で何であれ見ていくっていう確認と、
はい、
だけはあなたの中に確実にしておいてね、特に最終的には自分が絶対面倒見てあげるぐらいの覚悟はして、
はいはい、
病的な関係を続けるよりもね、
はい、
もう別れるしかないのかなって気はするんだよね。
やっぱり病的な関係ですかね。
まあ、彼女から聞いてみないと分からないんだけれども、男女っていう、まあ、人間が付き合っていく上に必要な情緒の交流っていうのがないと、
はい、
病理がどんどん進んでいっちゃうんですよ、
はい、
そういう人生を送りたくないと思ったら、どっからやっぱり人って決断していかなくちゃいけないし、もしくはある種の覚悟を持って、妻もちょっと病的かもしれないし、心が離れた妻を、
はい、
と子供を自分はなるだけ形の上でも守っていくんだと、こういうもちろん決断もあると思うしね。
ああ、なるほどです、ね、うん、
そこら辺覚悟しなくちゃいけない話だなっていう気はしますよね。
うん、なるほど。
加藤先生にちょっと伺ってみたいなと思います。
あ、はい、
まさにマトマゼル愛先生おっしゃったように、病的な関係ですからね。まあ奥さんと話してないんで、はい、はっきりしたこと言えないんですけれども、うん、おそらくこれは推定ですけど、親から否定されてるんですよ、存在を。
はいはいはい、はい、
でそれによって自分が自分を否定してしまった、
うん、
彼女自身は自分で、ね、絶望しているんですよ。そしてその絶望から抜けきれないの。
あ、なるほどですね。
だから人生に対する意味への意思はないけど、快楽への意思はあるわけ。だから26歳の男性と、もうここまで信じられないようなことは平気でどんどんやるわけです。
はいはい。
で、おそらくね、彼女にとっては結婚というものはものすごい価値があるんだと思うけど。あなたと結婚したいわけじゃないんです。
はいはい。
結婚しているということの価値です。
なるほど。
もっと言えば、女の生き方として唯一価値のあるのが結婚だったんです。だから普通結婚するってそれが価値あるんだったら、彼女のやったようなことね、
はい、
浮気ね、浮気の仕方ね、
はい
は
い、
こんなことありえないんですけれども、ありえるんです。その無意識にある彼女の絶望感というものを理解すると、彼女の言動は非常によく理解できる。
なるほど。まあそうですね、
うん、絶望に向き合えばそこから新しい人生が始まる、彼女は。
なるほど。
よろしいですか。
あ、はい、
どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。